それじゃあ、2番目、息の力ということで学んでいきたいと思いますけど、ピークフローという考え方があるんですけど、でこれなぜ私詳しいかというと、子供の頃から喘息という病気でね、いわゆる息の病気なん、いわゆる気管支が狭まるという病気なんですけど、しかしそのことを通して、それも息になっているわけですけど、人間の息がどういうふうにこの動いているのかということをね、子供の頃から意識的に体験させられて、また学ばされてきたんですけど、ピークフローというのは、1秒間に吐き出す息の量なんですね。何リットル吐き出すか。だから肺活量とはちょっと違うんですね。肺活量というのは吐き切ったのが何リットルあるかということですけど、息の勢いです。だから1秒間に、例えば皆さんがはーって吐くときに、息の力が強い人は1秒間にたくさん吐き出せるわけです。はー、だから全体の何パーセントをバッと吐き出す。で、息の力がまだ開発されてないときは弱々しい息になるわけですね。はー、だから病気のときとかははーって感じになって、息も絶え絶えみたいな、そんな感じになりますけども、元気の時にははーって吐けたりしますよね。まあそんな感じであります。で、それはね、訓練によって増えていきますよね。もちろん喘息とかそういう息の病気の方は癒しを求めていかれたらいいと思います。今ネットで聞かれている方はね、ぜひ期待しておいてください。私もそういう病気だったんですけど、この前癒しが起こりましてですね、今のピークローが私の肺活量と年齢ですと750とか700ぐらいあって普通なんですけど、今でずっと500ぐらいだったんですね。で、お医者さんに言われたのは、あなたの今息の勢いは85歳のおじいちゃんぐらいですって言われてですね、あ、これ大変だとか思ってたんですけども、毎日ずっと測ってたんですね。で、ずっと何年間もずっと500をキープしていて、もう諦めてはいないんですけども、もう測るのもちょっと疲れてですね。で、ところがこの前6日町の政会で秋元牧師のメッセージで、気管支に神様触れておられますっていうね、癒しの宣言があったんです。あ、私にも気管支が触れられたっていうちょっと感覚があって、なんか癒されたっていう感覚があったんですね。そうしましたら、いつも6日町は海抜500か600か700ぐらいのところなんですけど、いつもはそこに行くとちょっと息苦しい感じがするんですよね。もともと弱ってるからそういう感じなんですけど、今回は息が苦しくなかったんですよ。でね、ハレルヤとか思ってですね、あ、今回は大丈夫だと思って、なんかすごく嬉しくて、で、家に帰ってね、これは癒しが始まってるぞと思ってピークフローを測ってみたわけです。そういう機械があるんですけど、ふーっと測ったらですね、なんと600ありました。これ本当は700なきゃいけないので、あれですけど、でも今までずっと500だったわけですね。ところが600までバーッと増えてるわけですよ。だからもう嬉しくてしょうがなくてですね、癒されてるとか思いました。だから皆さんもぜひね、諦めないで期待してください。お子さんで聞かれてる方で小児喘息の方いらっしゃったら癒されます。大人の方でも癒されます。イエス様がね、癒されるってことをね、ぜひ覚えてください。そもそも聖書でありますよね。アダムというのは土から作られました。土をこねて人の形を作られ、そして神様は鼻から息を吹き込まれたわけです。そして命が与えられたわけですね。つまり息というのはとても大切なんですね。しかも今私はエゼキエルという名前が与えられてますけど、エゼキエルって面白い人なんですね。息にまで予言した人、別にそこまで意識してエゼキエルという名前を与えられて、私は知らなかったんですけど、後であなたエゼキエルだって言われて、いろいろ考えると、いろいろなんか主が導いてるなと思います。息に予言してる。だからね、息っていうやっぱり大切なんですね。息に四方から吹いてこいって予言して、でその息が吹いてきて、でカラカラになった骨が蘇っていくっていうね、骨に肉がついて人になって、あれリバイバルの予言ですよね。カラカラに死んだようなものが幻の中で見せられたわけですけど、息が吹いてきて谷に転がっていた骨に肉がついて人になって生きていくっていう、そういうものですね。だからね、これから奇跡が起こりますよね。死んでいたものが蘇り、そして病んでいたものが癒されるわけです。これがね、神様が本当にね、多くの癒しをなさいますし、またこの賛美の働きを通してもね、本当にこの具体的なご恵みを表されていくってことね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。私もその喘息になってから何十年も経ってるんですけど、つい最近本当にひどい状況になったんですけど、今本当に癒しが始まっています。ぜひね、期待しておいていただきたいと思います。私も賛美するのは好きだったんですけど、ある時に車で運転していて、賛美のテープをかけながら声を合わせようとしたんです。で、そしたらですね、息の力がないことに気づいたんですよ。腹の底から賛美できてないっていう、もうその時愕然としましたよね。あ、もうこれはダメだとか思ってですね、まあ別に賛美に私召されてるわけじゃないからいいんですけども、ただなんかこうなんかすごい寂しいっていうか悲しいって感覚があったんですね。でちょっと祈っていたんですけど、 でもその後に結局その礼拝のメッセージなどで皆さんに音が 十分に届けられない、届かないということに気づいて、自分の息の力では。でその時に示されたのがマイクとかスピーカーとかを神様が与えてくださるということを語られたんですね。そのことも益となって、教会のこの音響設備っていうのがね、どんどんこう設備が整っていったということね、見ます。で今また癒しが始まってますから、ぜひ皆さん祈っておいていただきたいと思いますし、皆さんがそういうトラブルをね持っておられる方は、ぜひね祈っておいていただきたいというふうに思います。はい、まあ、それはそれとして、じゃあ皆さんの息の力、皆さん健康な方もいらっしゃるんですけども、その息の力は訓練によって増えてきます。もちろん祈りによって癒されていくっていう必要もある人は祈りが必要ですけど、普通の健康な体の方は普通にたっぷりと息をしておられると思うんです。何のストレスもなく、何の抵抗もなく、ストーンと息をしておられるわけですね。でそれを訓練することによってこの増やすことができるわけですね。それちょっとやってみますね。もう一回深呼吸みたいにして、普通に吐いてください。してポンと吸います。また、だんだん力を勢いをつけますよね。はあ、じゃあお腹の中というか、その胸の中にある空気を一挙にフッと出す感じ。せーの、はあ、ね。せーの、はあ、ですね。せーの、はあ、ですね。もちろんその賛美するときにはあってやりませんけど、いわゆるその今勢いを開発する練習なんですね。もう一回、せーの、はあ。その時にあまり音を出すとね、声帯に音を出すと声が枯れてしまいますので、音が出ないようにストーンと息を出す。せーの、はぁですね。はい、そんな感じです。そして小野島姉妹来られた時に犬の呼吸ということを教わったんですけど、ちょっとそれやっていきましょうか。ワンちゃんの呼吸ですね。はっはっはってやります。せーの、まずちょっとゆっくり目にやりましょうか。そうですね。でだんだんこう増えていくわけですね。じゃあもう一回、今度早く、せーの、はい、感謝します。で皆さんもっとどんどんできると思いますけども、私実は肺活量を測るときにですね、中学校のときに測ったことがあって、昔はデジタル形式じゃなくて、こういう冬語が、冬語ってわかりますかね、なんかこう蛇腹みたいなのがこうブクッと膨らむような機械だったんですね。で私中学校のときにそれ吹いたところ振り切っちゃいましてですねそれで先生が壊れるじゃないかとか言って怒られたことがありますけど、まあそのぐらい肺血量があったわけなんですけども、病でねそのことがちょっと許されたんですけど、まあそれもなんかやっぱり主がなんか教えようとしてるなと思います。具体的にね、肉の力じゃないんだなと思いますよね。神様を賛美するっていうのが、私たちは弱くされた時に神様を頼りますもんね。だからその中で私は弱い人も病んでる人も、また病床にある人も神様を賛美することができるってことね、ぜひ覚えてください。もちろんだから十分な息が吐ききれないっていう状態にある方も神様を賛美できるわけです。でその中でまた主を賛美していく中で癒しが起こっていくってことね、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。じゃあもう一回、ハッハッってきますね。せーの、そうですね、はい、そんな感じです。でこの息の力がこの基礎になっているわけです。でもちろん今は振り切った状態でガンガンガンってやってますから、これがそのまま音になったらもううるさくてしょうがなくなりますから、そういうことじゃないんですけど、しかしその息のたっぷりした勢いが音の強弱の豊かさにつながっていくってことね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。